読むだけで前向きに、聞くだけで生活習慣が変わる。読むサプリ、聞くサプリ。このコンテンツは青葉通りメディカサロンラックがお届けしています。脳のネットワーク構造ですが、向かい合ってる人の図で右と左に脳のイメージを記した画像を見てほしいです。図に示す人の頭の中の粒々は神経細胞のニューロンだと思ってください。頭のいい人の脳っていうのは左側の粒々のように網目状にネットワークでつながっています。一方、そうじゃない人の脳っていうのは右側で示したように断片的でつながりが浅いんです。左側の脳の緻密なネットワークというのは、物と物との因果関係が明確に認識することができて、理解能力や解釈能力が相対的に高いです。一つ一つの要素も結びつきが強固なので、記憶に残りやすく忘れにくいという特徴を持っています。何か新しい概念を覚えたときに、別の部位とすぐに結びついて、さらに強固なネットワークを作ります。一方で右側の断片的なつながりの脳というのは、刺激に対しての接続に偏りがあるため、思考パターンも偏ったものになりやすいです。物と物との因果関係が明確に見えないし、記憶にも残りづらいです。なので、新しい概念を覚えたとしても、つながりが希薄となります。私たちは幼少期からさまざまな教育を受けて体験することによって、このような脳のネットワーク構造というものを構築していきます。だから幼少期の教育や体験というのはすごく重要なんです。ネットワークが脆弱な時期というのは、いろいろな刺激に触れさせることでその基盤を作っています。ということは、日本のように座学の時間が多い詰め込み型の教育では、学校での勉強が多すぎて特定の刺激に偏ったような脳の接続パターンになりやすいです。そして成人するとある程度固定化されて、脳は右か左のどちらかになります。一度固定化されてしまったネットワークは変えるのがとても大変なのですが、しかしこれは決して変えられないわけではないです。世界で最も教育水準が高いと言われているフィンランドでは、学校の勉強というのはなんと3時間しかありません。他の時間は外で遊んだり、木登りしてみたり、お絵かきしてみたり、さまざまな刺激に触れさせることで脳のネットワークの基盤を作っています。なので、別の何かを学んだときに直感的にどこかの部位とつながって、また強固なネットワークを作ることができているのです。脳の構造上の仕組みと解釈能力というのはこのようにして起きています。それでは次回に続きます。ゆうせいでした。